81.5 Radio Sweet。
ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。3月18日八日市のスタジオからミュージックボックス第3週をお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして本日第3水曜日は、滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。選曲は滋賀県地域密着型インディーズサイトミュージック滋賀に投稿してくれているミュージシャンの中から紹介していきます。こちらのサイトにも興味を持っていただいた方はぜひアクセスをお願いします。はい、今日もお相手は私えっちゃんこと町崎悦子と、
はい、ヒデゾー吉田ヒデゾーで、
はい、お送りいたします。よろしくお願いします。すっかり春です。
はい、
暑かったですよね今日ね。
もう暑いぐらいですね、もう本当に
花粉も飛んでますし、スペースシャトル飛んだし、
はい、
ね、それから寛平ちゃんは太平洋横断したし、
ああ横断しましたか、
しましたしね。野球はキューバに勝ったし、
勝ちましたか、
勝ったしね、はい、まあ、次々すごい話題が飛んでるという今日この頃でございます。
はい、
はい、それで春っていうのは、
はい、
皆さんにもいろいろなね、こう事件とか、うん、ニュースとか、
うん、
そういうものがね勃発する季節なんだと思うんですよ、
ね、
私、
はいはい、
いろんなことが起きる季節だと思います、
はい、
そんなあなたの身に降りかかった出来事やあなたの周りで起こった事件などどしどしメールをお願いします、はい、番組中も受け付けておりますので、はいはい、メール番号は力いっぱいひでぞうが発表いたします。どうぞ。
99@815.fm までお待ちしております。
はい、お待ちしております。このメール番号のひでぞう君の読み方がちょっと好評です。
好評なんですか。
はい、なんか朝一にこれを目覚まし時計 の音に使いたいという人が私のお友達に言いました。
あ、そうですか。
はい、朝一に99@fm と言ってそれで起こしてほしいという人がいましたよ。
じゃあということは目覚まし時計にならなあかんということ
ですね。目覚まし時計、
はい、
うん、その人のために録音してあげてくれへんかな。
あ、じゃあ作りましょうか。
お願いします、
はい、
着メロとかにもできるかもね。着ボイか。
着ボイ ね、はい、
今日はねまた先月あの高校生卒業したばかりの女の子がゲストにさやかちゃん来てくれましたけども、はい、今日も女性を呼んでおります、
はい、
スタジオ女性でいっぱいです。
いっぱいです ね、はい、
お楽しみにお待ちください、
はいはい、
それではですね今日ご紹介する第1曲目ですけれども、
はい、
先ほど言いましたように卒業であったりとか卒園であったりとか、会社を変わったりとかね、まあ別れたりひっついたり、
ね、
いろいろある季節でございます、
はい、
そこでそんな歌を歌った可愛い歌を今日は1曲目にかけたいと思います。前に来てくれましたアイコンタクトで桜です。
No, no, no.
アイカンタクトで桜でした、
はい、
桜はアルファベットで桜って書く曲です。
はい
はい、懐かしい感じの卒業の時に歌う感じの曲ですよね、うんうん、
はい、
アイコンタクトのアイちゃん可愛い声してるんですよね、うん、本当にね、うん、はい、まあいいかそれは。はい、はい、それでは、はい、お待たせいたしました、はい、本日のゲストコーナーです。今日のゲストはポニーブルーの二人です。いらっしゃいませ。
こんにちは。
こんばんは。
はい、元気よく喋ってくださいね。
はい、
ではまず、自己紹介をしていただいてますので、皆さんに今日もお一人ずつお願いします。
はい、ではポニーブルーマンドリン担当の木村美也子です。よろしくお願いします。
はい、美也子さんです。
ギター担当の井上優子です。よろしくお願いします。
はい、井上さんです。大人な雰囲気ですよね。
そうです。
今日は大人な、はい、大人な女に囲まれて、
はい、
秀蔵君ちょっとドキドキ
ドキドキのデレデレですね。
もしかしてちょっと年上好みだったりする？
僕は年上の方は大好きです。はい、
はい、今日甘えていいよ。
そうですか。
私たちに、ねね、はい、ということで、はい、2人のユニット名がボニーブルーとおっしゃいます、はい、でおっしゃった通りにマンドリンとギターという組み合わせで、うん、いろんな曲を弾かれます。童謡から歌謡曲から、うん、もちろんクラシックも、
うん、はい、
これがねすごい素敵なの。わ、うん、かりますよね、マンドリンってどんな
音
かね。あのキューッと震わしてやつですよね。
キューッ10弦ぐらいあるやつですね。
そうやな、
10弦の。
10弦あるんですか？
いえいえ、8弦
の。8弦です、
ね、はい、8弦ですね。
2本ずつついてるんです
ね。2本ずつで4種類の楽器ですね。8弦です。はい、バイオリンと全く同じ音程なんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、バイオリンと同じリュートから始まって2つに分かれたんですね、
うん、あ、そうなんや、
うん、そうなんです。だから全く一緒なんです。
じゃああれをこう弦で弾けばバイオリンになるの？
そうです。
そんなことないか。うーん、まあ、そうです
か。大きさもほぼ同じ。
小さい楽器なのに大きく響くんですよね、音が意外と。
うん、
で寂しい曲をやってもマンドリンでやると明るい感じがする。
そうですかね。
っていう気が私はしますね。うん、でも日本のなんか古い歌謡曲にも必要ですよね、マンドリンって。
そう
です
ね、でき
ますよね。じゃあ昔から割に日本では使われていた楽器なんでしょうか。
マンドリン自体は日本に入ってきて100年余り前なんです。昔はもう貴族の人が持ってきた楽器なので、こんな庶民にはとても手に入るような楽器ではなかったんですけれども、まあ、本当に大衆に落としたのは、うん、古賀メロディーですね。
あ、そっかそっか、
うん、明大のマンドリンクラブというのが結構有名 で、うん、でそこから随分と裾野に広がっていったみたいな感じの。ね、古賀メロディーには結構マンドリン使われてますので。
そうですよね、こうなんてビブラートして弾きますでしょ。あの弾き方が正規の弾き方、こうギターを弾くみたいには弦を弾かないものなんですか？
だから弾くのもありますし、その長い音を鳴らすためにトレモロ、トレモロって言うんですけれども、
トレモロですよ、
トレモロ奏法って言うんですけど、何回もこう上げたり下げたりしながら、はい、アップダウンをしながら、トリモロ奏法で
長い。木村さんはずっと楽器としてはマンドリンを
されてたんですね。高校時代からですので。
ですか、
はい、
それはクラシックということなんですか？
まあ、高校時代のマンドリンクラブで始めましたので。
マンドリンクラブっていうのは何？マンドリンばっかりがいるの？
あ、マンドリンと
笑いましたね、
今。怖い。
あれいっぱいいたらちょっと怖いよね。
マンドリンとマンドラとギターと、ね、コントラバスとか、
弦楽器ばっかりなんだ。
マンドチェロとか、
私それ見たことないです、マンドリンのその、
妖怪地にもマンドリンアンサンブルありますのでね、ぜひぜひ
一回聞いてみたいですね。すごいな。みんなでビューンと吹くんですね。怖いな。怒られるな。アンサンブルの。それで、 ごめんなさい。それで、井上さんはギターですよね。
はい、
で、なんでマンドリンとギターと2人で
やろうと思われたんですか？私はクラシックギターを高校から習い始めたんですけど、はい、だからみんなあのマンドリンアンサンブルだとこう大学でやってたとかね、あのそういう出身の人たちがグループまた社会人とかになって集まって弾いてはったから、はいはいはい、私は学生の時とか全然やってなくて、あのクラシックギターを地道にこう、習いに行ったりしてたんですけど、なんか、まあ、結婚とかして子供もできて、なんかちょっとギターをちょっとこのまませっかくやってるので活かす場所はないかと思ってたら、なんかポスターが貼ってあって、あのマンドリンアンサンブルのギターを募集って書いてあったんで、
はい、
電話してみたら、まあ、ちょっと来てくださいって言われて、行ってみたら
怖い
なんか マンドリンとかそれまで全然知らないし、なんかなんやこれはと思って、でもなんかもうあの長いことギターも触ってへんかったから、はい、ちょっと伴奏みたいな感じで参加させてもらったら面白そうかなと思ってやったのがきっかけなんです。だから形としたら、あのもともとアンサンブルから始まったんだけど、そこであの木村さんがおられて、あのすごいオーラを出してはったので
出会ってしまったんですね。
木村さんのこう光るマンドリンっていうのがすごいパワフルで、
確かに
ちょっと松崎さんが思ってはるのはちょっとイメージね、ちょっと普通はそうじゃない、
うんですか、うん、
もっとあの
お嬢さん、ね、私まだ本当のとこ見てない。
いや本当のマンドリンアンサンブルはもっとこうお嬢様というか、なんかもっとこう可愛いコロコロコロっとした音色なんだけど、彼女の場合もうすごいパワーで、もう他を圧倒するような弾き方だったので、ちょっとソロ向きではないかと、
うん、それで2人でやってみようということになったんですね。
そうですね、なんかたまたまちょっとテレビ出演の話がありまして、うん、で、まあ、彼女に対してなんですけど、じゃあついでにということで呼ばれて2人でじゃあ演奏しようっていうのが、はいはい、もうそもそも2人で演奏するっていうのの、あ、まあ、きっかけだって、うん、もうね、ずいぶん前ですけど、
うん、どうですか、なるほどね。でも珍しいですよね、2人そのギターとアンドリン2人のユニットで活動されてるっていうユニット自体はそう、あまりないんですよね。
あることはあるんですけど、その女性2人っていうのは多分聞いたことがないですね。男性の方で、ね、ギターとマンドリンという形はね、
マリオネットとかね、割と有名プロでやってらっしゃる方もありますよ
ね。でまたね、あの MC がね、ものすごいしはるんですすーげー、こういう系だとね、ひたすらこうお上品に聞きまくられるみたいなね、よーしゃべられるんですよ。
木村さんがよーしゃべられるん
ですよ。だからね、楽しく聞けるんですよね。そのよくわからない人たちもちゃんと説明をしながらね、聞いてくださる。
喋、うん、るとね、すぐ突っ込んできますからね。
次行こうって。そろそろですね。
さっきのシーンです。
そうそう。私もあのステージの前でこう巻き入れたりとか、こう縮めてとかって言ってるんだけど、まあ、そこがいいとこかなと思います。
はい。
ということでですね、今日は楽器を持って来ていただいておりますので、はい、生であのそのアンサンブルじゃないか、ギターとマンドリンというものをね、聞いていただこうと思います。ちょっとやりにくいと思いますが、ここで演奏をお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、
ください。
じゃあ曲紹介していただいて、はい、演奏に入ってください。
では、私たちがいつもあのコンサートの時にはだいたいあの初っ端にやっておりますあのエドワード・エルガーの愛の挨拶をお聞きください。
はい、はい、じゃあちょっと今楽器を用意していただきますのでお待ちくださいね。私とヒゾー君は今マイク係に変身しております。
はい、
はいはい、いいでしょうか。はい、じゃあヘッドホンを外して、はい、準備完了でございます。私じゃあマンドリンの方を取らせてもらいます。
私はギターで。
はい。
Thank you.
しいですね。拍手。聞いたことあるよね、この曲ね。
ありますね。
なんか心洗われますね。花粉症も一瞬忘れるみたいなね。
よくね、電話の待ち、大気音とかでね、よく使われてます。
なるほど、ね、これどこの国の曲なんですか？
イギリスです
ね。ありがとうございます。皆さんどうでしたでしょうか、マンドリン。
ね、本当に心がこうねふわふわっとしてしまって
ふわっとした。
はい、もう僕飛んでいきそうでしたもん、どっか
なんか優しい気持ちになるよね、はい、もう、うん。でこの木村さんの今日はね、なんか楽器がね、言っていただいていいですよ、マイ楽器じゃ
ないんです。そうなんです、今修理に出してるんです、実は長年こき使ってますので。でちょっと今回コンサートとコンサートの間が空いたのでね、この機会にと思って出したら、とても時間がかかると言われまして、2月に出したんですけどね、4月の終わりぐらいまでかかりそうな。
でもこの今日の代わりに持ってきていただいた楽器も綺麗ですよね、なんか、
ね、まあ、同じタイプの、
ハイザイクなのかな、
楽器ではあるんですけども、
ね、すごいですよ、この2本ずつ押さえてはるんですね。だから
そうです、
2本を一度に押さえるんですね。すごい器用器用という感じがしました。
ありがとうございます。
素晴らしかったです、はい、また後でもう1曲、はい、ね、ちょっと違う感じの曲も弾いていただきますので、はい、楽しみに待っていてくださいね。ね、ちょっといろんなお話をしていきましょうか。いつも音楽の話しかしたことがなくて、はい、あまりね、それ以外の話はしたことがないんですよね、はい、女もね、こう大人になるといろいろあるんですよ本当に。私が思う不幸三原則を言いましょうか、はい、ね、ホップステップステップ、ずっとジャンプがないで、3歩下がって2歩下がる、下がってばっかり、7転びや転び転んでばっかり、これ不幸の三原則、わかる？そういうことも乗り越えて、
乗り越えてね、
うん、来た子なんていうの、じわっとした女の優しさが漂ってるでしょ、はい、無理やりやな、めちゃくちゃ無理やりやな、
かなり無理してますね
最近娘がね、うんうん、ボニーブルーのことボニーババアって言うんです。
失礼
ですよ、ね、本当に
ババアって記憶ですよ、
ね、BB って書いてる、ま、ボニーババア違うのしか言われ
よ。おばちゃまはまだ許せるけど ね
ババアかも、でもなんか、でもないし、ちょっと当たってるかなとかそうやって言ったらあかんねんね、
う
ん、
そう
怒らないと、腹から、
ね、腹から怒らないとも
うね、多分3日は喋ってあかんと思うお母さんも怒ってるわって思ったのね。とね、メールはね、いっぱいいただいてるんですけどね、その中でね、今回はやっぱり花粉症の話が多いですね。皆さん花粉症で悩んでらっしゃるみたいで、お二人はどうですか、花粉症は。
私は全然大丈夫です。
大丈夫、
はい、
私はかなり来てます思いっきり来てます。
木村さんは来てるらしいですね、
はい、もう本当はもっと綺麗な声なんですけど、今日はちょっとこんな花粉症のため失礼いたしました。
そっか、でも花粉症気のせいやしね、あんまり花粉症だって気にしない方がいいよね。
全然大丈夫ですよ、うん、
全然大丈夫、
はい、気のせいだと思った方がいいと思いますよ、はいはい、一つだけ読みますし、答えてあげていただいてもよろしいですか。ね、えっちゃん、ひでぞうさん、こんばんは。ミュージックボックス第3水曜日、毎月楽しみにしています。あんなに間に寒かったのに、最近暖かくなってきて、少しずつ春の気配がしてきましたね。春は別れと出会いの季節で、切なくもありドキドキもしませんか。春は大嫌いと豪語している花粉症の友達も結構いますが、ちなみに私は桜が見られるなら春は大好きです。皆さんは春は好きですか。リアライズさんからご質問ですが、春はお好きですか。どうですか、
大好きです。私たち2人とも、ね、3月生まれなんです。
あ、そうですか、
はい、
もう住んだんですか、これからですか。
私は住みました、彼女はこれからです。
どうなんですか、
はい、
ちなみにいつだったんですか。
私は9日です。
住んじゃいましたね
彼女は。犬
さんは。
私は21日です。
あ、もうすぐじゃないですか、はい、じゃあ今日お誕生日イブイブイブイブ。
そうですね、すごい今日は
じゃあみんなでおめでとう言いましょう、はい、兄さんお誕生日ちょっとだけ前だけどおめでとう。
ありがとうございます。 ごい嬉しいです。
26ぐらいになるんですかね、
年齢ですか。
はい、はい、
分かった、
26のお誕生日を、はい、早めに祝ったところでもう一曲じゃあ、聴かせていただきたいと思いますが、はい、次は何を聴いていただけますでしょうか。
コーヒールンバ、
はい、あーコーヒールンバいいなさっき言ってましたよね、そうそう、自動販売機で鳴りますよね、最近
昨日聞いたんで、はい、飲んじゃおうかなと思って。
コーヒールンバいいですよね、うん、これをねカラオケで歌いたいですね。
そうなんです
はい、じゃあ
松崎さんとカラオケに行ってみたい
見に行きましょうみんなで、
はい、ぜひぜひ、
はい、じゃあコーヒールンバをボニーブルーのお二人にもう一曲生演奏お願いいたします。難しい、なんかこう譜面見てはるんですけどね、今どこを弾いてはるのか全く分かりません。難しいな、これ難しい曲なんですか、やっぱり。い
やまだ今回は初めて
そうなんですか、
練習し始めてまだね数回しかやってないのでちょっと厳しかったですかね。ちょっと厳しかったですね。もうなんか別の曲用意してたんですが、いろいろ事情で、
ありがとうございます。ということで、はい、2曲聴いていただいたんですけれども、この後もずっと最後までお二人にはいていただいて、はい、いろんな話していきたいんですけど、ここでねこのアシスタントしてくださってる秀蔵くんのコーナーがございます。あ、はい、そのコーナーを二人で一緒に聴いて、このまま聴いていただきたいと思います、
はいはい、
じゃあコーナーの紹介をしようかな。じゃあコーナージングルから入りましょうか、はい、じゃあお願いします。
潮干狩りに行ったじいさん子を見つけた花をトンボ食べた、トンボ潮干狩りに行ったトンボ。
お待たせしました、ヒデゾーのお手紙を書くぞーのコーナー、イエーイ。はい、先月約束しましたように今月から新しいコーナーになりました、はい、ヒデゾーくんがいろんな人にお手紙を書いてくれます。
そうですね、
はい、今日はその第1回目、
1回目、
今日は誰にお手紙を書いてくれますでしょう。
まあ、1回目ということで、お母さんに。
おっといいですね。じゃあ私たち心をして聞かせてもらいますので、はい、手蔵くんお母さんにお手紙を読みます。はい、どうぞ。
じゃあ心を込めて、お母さんへ、お母さんいつもありがとう、そして本日をもってお知らせがあります。少し寂しくなりますが、僕がご幼少の頃からの夢、カーボーイになるために家出をします。約1ヶ月ほど砂漠に行き、ラクダになってきます。暑い太陽の日差しが暑いので、お父さんの麦麦帽子を借りて行きますが、それは許してくださいね。あともう一つ、勝手ではありますが、勝手ばかりではありますが、モンゴル人の友達が明日僕の部屋にあるキリンの餌を取りに来るので、その餌を渡してあげてください。よろしくお願いします。そして旅立つ日が近づくにつれて、僕はいろんな思い出を思い出します。小さい頃、4歳の頃、僕が酔っ払って間違えて隣の家に入ってお漏らしをしたことや、 中学の卒園式に間違って隣の中学に行ってしまったことなど、いろんなことを思い出します。僕はもうすぐ旅立ちますが、すごくお母さんに感謝をしています。旅立つからというわけじゃありませんが、お母さんのことが心配です。お母さんが辛い時とか勝負事がある時とかに絶対に負けてほしくないので、勝つためにと思ってメンチカツをあげておきました。それを食べて勝負に勝ってください。僕も勝負に出て必ず勝って帰ってきます。いつもありがとう、お母さんへ。
なんか、ね、なんか感動的な。
そうでしょ、
とそうか、
はい、
ちょっとコメント難しいな今日お母さんにまではいかないですけど、ちょっと大人の女性が来られてるので、どうですか、息子があんな手紙書いてくれたら。
ほんまに砂漠にかはる、
砂漠に行ってね、ラクダになるはず。
そうですか、
カウボーイになるためにに
ラクダになる、
ラクダに麦帽子をかぶってですね、行ってこうかなと。
そっか、来月の放送日までには帰ってきてね、
ちょうど帰ってこれるように、はい、
砂漠の砂もらってきて、一握りお願いします。
かぶって帰ってきますので、
はい、その麦帽子もかぶって帰ってきてください
、はい、
お願いします、
はい、
ということで、これからこうやって誰かにお手紙を書いていってもらおうと思います、はい、ね、リスナーの方は誰に書いてほしいかを言ってもらったら、はい、またその人に手紙を書こうと、はい、そういう思考です。
郵便でね、
はい、カボニーブルーの二人ももしね、なんかひざぞーくんにお手紙欲しいなと思ったらリクエストしてきてくださいね、
はい、
お願いします、はい、で、ひざぞーくんは、はい、ミュージシャンなんですよね、こう見えて、
はい、
ラクダではないです、
はい、
カーボーイでもないです、ミュージシャンなんですよね、
はい、
で、ここでひざぞーくんの曲を一曲紹介しているのですが、
はい、
今日は何を聞かせてくださるのでしょうか。
はい、じゃあ今日は自画像という作品の中からすれ違う。
い、ヒデ族のすれ違うを聞いていただきました。歌は布線です、ね、
あ、そうでしょう、
はい、
メガネ取らはったらかっこいいですよね。
あ、そうなの、メガネ取る方が好きって。
あ、そうですか、
年上にはメガネ取る方がいける
かも
し
れ
ない
。
はい、
はい、今日からヒデ族はメガネをかけるのをやめますということです、はい、じゃあここからも一緒に、はい、お話を進めていきたいと思います。聞きたいことがあったんです、お二人に。私、お二人の初恋っていうのは誰でしたか？最近あの友達とかにみんなに聞いてるんですよ、うん、初恋って誰だったって、うん、覚えてますか？
一応男の人でしたけど、犬とかではないですね。
犬じゃない、
普通のね。
犬さん面白いやん。犬さん無視した方がいいかな。じゃあね、全然ギターの犬さんはねお話にならないんですよ、
う
ん、
いや話す時間がない
ね。私が喋りすぎるからですね。
はい、私が喋りすぎる。マンドリンの世界ですから。
犬じゃなかった。
犬ではなかったですね。
年上の人でした？
あの中学校の先輩だったんですけど、もうアイドルみたいな人で。
かっこよかったんですか？
かっこよかったとその時は思いましたけど、うん、今から考えたら大したことなかった。
そんなもんですよ。
そうです。なんであの人がみたいな。
でも
まあね、オーラは出てましたね、モテオーラは。
そうそう、出会う人がやり得てるもんね、ちっちゃい時ってね。もう今は出会いたくないですよね、多分。その会ったことあるんですか？
いや、もう全然全然ないです。うん、今はね、別にね。
ものすごくかっこよくなってはたらどうします？
いや、多分ハゲた花ちゃうから。
そっか。それじゃあ、木村さんは覚えてます？
私ね、本当にね、ウブだったんですよね、旦那なんです、
はい、絶対嘘やつ。
本当に中学校の同級生なんです。
旦那さんが、
うん、
すごいですね、
そうなんです、
中学校から仲良かったんですか？
ですね、
空白があって付き合いかけたんですか？
まあ、空白もありの、でもまあ最初のデートは中学
校。それウブって言うじゃなくて、混ぜてたんじゃないの？
そうでしょうか、そうでしょうか。
本当
本当に、
どこが旦那さん？
そうですね、9月いたらそうですね。
じゃあご主人も、え、あ、木村さんが初恋かな？
いや、知りませんけど。
うわ、そんな風があるんですね。ちょっと気持ち悪いですよね。
まあまあね。まあ、だからいろいろ。
そ
うですね。
すごい話、
ね。
でもいるかもしれませんね、そういう人たちね。なんか、静岡君は初恋は誰でした？
僕は保育園の時の保育園の先生の友達でした、
うんうん、やっぱり年ずっと年上だ
ね。
そうか、っていうようなね、初恋の話とかしてる時ってみんなきっと可愛い顔してるんですよね、これね。ね、いつまでだっても変わりませんよね。
そうですね、
じゃあ一つだけメールを読ませていただいて、またそれに答えてもらえますか。つくし哲也さんです。ミュージックボックス第3週、えっちゃん、ヒデゾン、一切文句言いませんさん。面白い。意味ちょっとわからないでしょ、今ね。あの、天の声さんなんですけど、サイモンさんっておっしゃるんですよね。うん、その名前をみんながいろんな言い方をしてきてくれるんだけど、今日一切文句言いませんさん。サイモンさん、どこが、さ、一切もんだ、入ってますよね。うまいでしょ、うん。はい、一切文句言いませんさん、おっはーです。またまた歌を聴かせ、あ、またまた歌を聴かせてもらうんでしょ、もらえるのでしょうか。やっぱり生歌はよかです。今日もね、生歌ではなかったですが、はい、ボニーブルーさんが生で聴かせていただきました。はい、温かくつくしの子が恥ずかしげに顔を出し始めています。なんかの歌になりましたよね。今週末、つくし狩りに行くかもしれません。食べると少し苦いので、ゴーヤの代わりになるかも。やってみたらあまり美味しくなかったですということです。つくし食べます？
昔一度
食べたね、うん、
記憶があります。
みんな尽くし食べたよ。
僕は知ら
ん。甘辛く炊いて ね、 なんかね、
美味しいですよね、うん、
はい、そうそう。
じゃあもう一ついきますね、はい、そうめんおやじさんです。今日は春らしい暖かい日でしたね。縮こまった体がやっと春を迎えて喜んでいる気がします。ところで春を迎え、お二人は何をやってみたいですか。小生は満開の桜の下でゆったりとビールを飲みたいですね。そして桜吹雪の中でのんびり農作業できたらいいな。お二人のしてみたいことはもっとエネルギッシュでしょうね。お聞かせくださいです。 はい、手蔵君は桜の下で何がしたいですか。
ぼーっとしたいです。
もうそれに尽きるよね。犬さんは桜の下で、
あの桜大好きなんですけど、あの桜の花って下から見るものですよね。
あ、そうなの。
下から見上げたいですね。すっごい綺麗なんで。
これからいっぱいいろんなとこがあるのでね、
ぜひぜひ
行きましょう。また去年なんか桜の木の下でコンサートしましたよね。
木の下ではなかったですけど ね、 あ、まあ、その横でね、
すぐ
横
で
似合うかも
しれない、ね、うん、ね、じゃあ木村さんは。
そうですね、やっぱりでも夜桜を背にお酒を飲みながらコンサートしたいですね。
やっぱりお酒つきもんですよね。
お酒ね、お酒ないとね、やっぱりね。
私ももうこのそうめんおじさんと同じです。桜の下でビールを飲みたいです。そして人道くんと一緒でボーっとしたいです。はい、ということで、じゃ あ、 あのここでちょっとお知らせを入れさせていただいていいでしょうか。いい、何を言ってるのかいいでしょうか。はい、では、ここでスポンサーさんからのお知らせを入れさせていただきます。お願いします。
はい、スポンサーからのお知らせの時間がやってまいりました。スポンサーさんですね、はい、小林事務機株式会社さんです。大正13年に小林紙店として創業。あ、歴史ありますね。戦後事務用品などの販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となり、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よしの経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社の住所ですね、申し上げておきましょう。本社東近江市幸町2番28号こちらはですね、八日市南高校の前になります。電話番号も申し上げておきましょう。電話番号0748-23-2233です。ぜひですね、事務機器もしくはですね、いろんな私もの仕事上いろんな伝票関係ですとかね、紙のこととかいろんなことで、お世話になっております。ぜひね、いろんなご相談はですね、小林事務機さんの方にしていただきたいと思います。もう一度電話番号申し上げましょう。0748-23-2233、小林事務機株式会社さんからのお知らせでございました。
はい、お知らせ聞いていただきました。では、残りメール読ませていただきますね。向こうさんからです。ありがとうございます。松崎さん、秀蔵くん、サイモンさん、こんばんは。いつも楽しく放送を聞かせてもらっています。皆さんは花粉症は大丈夫ですか。僕は花粉症がひどくて顔がグズグズのひどい状態です。会社でも鼻水が出てきて止まらないので仕方なく何度も鼻を噛んでいます。しかし鼻を噛むズズズという音が周りに不快を与えているのではないかと心配です。何か良い対策やごまかし方があったら教えてください。私も秀蔵くんもね、はい、犬井さんも花粉症じゃないし、はい、で木村さんだけひどいみたいなので、なんか鼻をかむズズズ、まああまりいい音じゃないからね、なんか
気にしてます。仕事中とかでもね、
なんかごまかして
だいたいかがんで下の方でズズッといくとか、
なんかハミングしながら噛めへんのかな。難しい
ですね。難しいですね、それはね。
じゃあもう遠慮せず一気にいっちゃいましょう。
中途半端に噛むとね、かえってまた残っちゃいますからね。
うん、一気にいってください。みんな気にしてませんよ。はい、はい、ということです。もう一人ね、ゲスト呼んでくださいというメールをいただきました。スケキオさんと読みするのかな。アキラさん、アキラさんですね。アキラさんの、グッドモーニングとかおかんの歌が好きだそうで、ぜひ呼んでほしいというメールをいただいております。天の声さんにちゃんと伝えましたので、呼びますよと言ってくださってますので、楽しみに待っていてください。ありがとうございます。 もうこんな時間になってしまいました。早いでしょお二人。
早いでした。
で、ね、ライブのお知らせとかがあれば来ていただいている時間なんですけれども、何かご予定があれば告知しておいてください。
木村さんがお得意なのでどうぞ。
じゃあそうですか、やってないで。木村さんどうぞ。
はい、はい、5月の17日に、はい、間の北公民館でコーラス の、 発表会があるんですけれども、そこでちょっとライブをさせていただきます。間に入れさせていただきます。
間の北ですね。
はい、間の北です。
大津市の辺ですよね。
大津市です。
はい、こちらに来られる方があったら間の北公民館
行ってください。そうなんです。はい、
伊藤君は、
はい、4月の10日ハックルベリーでやります。よろしくお願いします。
4月10日。
はい、
4月10日、もう桜咲き終わってるかちょうど散ってるかだね。
そうです ね、
ね、はい、桜の話題を MC で入れてください。
はい、
はい、で私からもう少し言います。3月21、22、パルコ前でまた続けてあります。今回はアコースティックライブということで、21日はサラさん、キーボードとニコです。ものすごく綺麗な女の方2人で、22日はフラリーパッドさんです。後世の FK2 のコマーシャルのコマーシャルソングを彼らが弾いています。でいい旅夢気分の、曲テーマソングも彼らが弾いているんです。京都の子で、誰です、ウクレレとギターのインストなんです。もうすごい面白いです。無料なのでパルコにぜひ遊びに来てください。それともう一つ、4月4日と5日2日間希望が丘でミュージックシガプレゼンツ屋外ライブパッとやろうぜみたいなコンサートを やります。出演者を今募集しておりますので、出たい方はミュージックシガに、ご連絡ください。どんなジャンルでも結構です。桜の下で野外でパッと演奏したい方、みんな来てください。よろしくお願いします。はい、それからこの4月5日っていうのはね、妖怪市のジャズフェスティバルの日ですよね、はい、私もスタッフでちょっとだけは手伝いに来る予定をしておりますので、妖怪市の方の方は妖怪市その日は一日中いろんなところで音楽やってると思いますので遊びに来てあげてください。はい、こんな時間になってしまいました。
はい、
何か言い残すことがあれば言ってください。せっかく出演していただいたので、はい、心置きなくどうぞ。
はい、ラジオとか出させていただくのは初めてで、なんか結構なんか、面白かった。
面白かったですか。はい、よかったです。
すごいなんか落ち着いて喋れたかなと思いますあんまりいらんこと言わなかったかなと思
いますいや、そうでしょうか。人犬ではないっていうのも
そうです、
ね、ちゃんと言いましたし、
ね、そうです、
はい、村さんは喋り足りないですよね。
そうですね。
楽しかったです。本当にもうなんか普段ね、いつも家にいる感じでおしゃべりさせてもらったので、すごく本当に。
村さんもラジオ初めてなんですか。
ラジオ初めてです。
そうですか、はい、なんかもうね、ずっといろんなものに
入れてはるから ね、 ずっと喋ってはる
からね。オールナイトとかやれそうです
ね。ずっと喋ってはります。
また特番組でもってオールナイトおばさんズみたいなのを私たちでね、12時間ぶっ通して喋るとか
できそうですね。
それ一回やりたいという、はい、死ぬまでの夢なんでございますまだいいですよ。
まあ、いいですか。
ご家族にメッセージとか。
そのうち娘がね、4月から広島へ行きますので、
そうなの、寂しいね。
ね、まあ、やっと中国から帰ってきたんですけどね、また広島へということで、元気で行けよ。
ですか。じゃあまたいつかね、機会があったら来てくださいね。
はい、また
ね、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、
素敵なライブもあちこちで。はい、ね、ガンガン開催していってください。今年も、はいはい、私も遠慮なくお願いしますので、はい、嫌がらずに参加してくださいね。
はい、どうもありがとうございます。
いつも過酷なステージばかりを寒かったり風きつかったりなんかお客うるさかったりそんなところを気の毒にお願いしてるんですけど、気よく演奏していただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では今日最後の曲を紹介して、その曲を聴きながらお別れしたいと思います。今日最後の曲はマジオモさんという男性の方です。よくライブに滋賀に来てくださっています。マジで面白いって言われたいということで、マジオモという名前を付けておられます。リンゴっていうご自分で作られたアルバムの中に入っている朝への扉という曲を聴きながらお別れしたいと思います。じゃあ向こうにみんな映ってるのでバイバイって言ってお別れしましょう。
はい、
はい、 じゃあ今日もありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。バイ
バイ。眩しい朝に続く扉開こう。窓から春に酔う風なんて青い空、思い切り背伸びする新しい僕になる。胸の奥渦巻く不安にとまずさようなら、かけがえのない今、日の当たる場所へ君を温める強さ欲しいから、眩しい朝に続く扉開こう。眩しい